こんにちは。ヤンキャン FM は、ウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
みさきゃんです。最近は犬とのお散歩にハマってます。
みほやんです。最近はクロワッサンにハマってます。おはようございます。
おはようございます。
6時36分。
はい。
早朝からお届けします。
はい。
犬との散歩。
そう。もうこれはね、ここ半年ぐらい日課になってるんだけど、
朝
が今更ハマってるっていうことじゃないんだけど、朝じゃなくて、朝はあの夫が行って、夜、夫と私と犬で近くの公園に行くんだけど、なんか公園がすごく広くて、緑もめちゃくちゃいっぱいあって、謎のあの大木とかが結構あるような公園なんだよね。なんかそう、ちっちゃい公園じゃなくて、もう森みたいな、林みたいな。
県かどっかに3つか4つぐらいしかないタイプのでかい緑地公園みたいなやつ。
いや、そこまで広さはないんだけど、なんか林と、なんか噴水と、原っぱと、遊ぶところがいい感じにこう、あるような公園で、まあ、そこであの歩きながらいろいろ夫と話したりとか、まあ、犬かわいいとか思ったりとかするんだけど、もう犬のね、仲間がめちゃくちゃいっぱいいるんですよ、そこには。
犬の仲間がいるんだ。犬仲間ね。
そう、犬仲間。まずあのこう犬の飼い主同士って、まずは犬がさ、こうすれ違った時とかにクンクンして、なんかこんにちはみたいな感じでやるんだけど、まあ、それ毎日散歩に行くからさ、時間帯が同じ人とは毎日本当に会うわけよね。もうなんかだから、もうだんだん仲良しになってって、知り合いになってって、でその犬ともこう友情というか育まれてきて、
あ、犬同士の、
まあ、犬と私。
あ、なるほど。
そうで、あ、もうね、私の名前なんて誰も知らないわけよ。だからルビーちゃんのママって言われるんだけど、あ、ルビーちゃんのママ来たねみたいな感じで、こうその飼い主の人が言って、犬がもううわーって来て、
へ
ー、撫でさせてくれたりとか。結構私本当犬好きだからさ、犬が目の前にいたらずっと撫でちゃうわけよ、だから撫でられるの好きな子はめっちゃわーって来てくれて、もうずっとその私と犬の時間を過ごすっていう。
え、それ犬ってさ、基本的に小型犬も大型犬もいろんなサイズの子がいるの？
小型犬、中型犬が多くて、あの大きいワンコはシベリアンハスキーとかボルゾイとか、ゴールデンレトリバーぐらいの子が時々あの来るけど。
へえ、そうなんだ。
そう、シバが多いね、やっぱ。
あ、そうなんだ。
最近パグとか多い。なんかね、流行があるっぽくて。そう。シバは同い年のシバとか結構いるね、ルビーと。
あ、そうなんだ。
うん。
やっぱ流行？
流行っていうか、そう、なんかね、あるみたいだよ。最近多いとか。
何なんだろうね。
でも癒されてます、毎日。
いいね。
りほやん、毎朝はクロワッサン食べてるよね、なんか。
そう。
タイムライン見ると。
てか、ほんとなんかやっぱ結婚式の時の反動がわかんないけど、もう、パンがすごい好きで最近。まあ、特に、まあ、シンプルにパン。前まで全然パンとかそこまで普通だったんだけど、パンがすごい好きで、もう、噛み締めた瞬間の幸せがすごくて。で、やっぱさ、もともと朝早起きとかするからさ、なんか朝を楽しみにして、したい時あるわけよ。なんか夜も早く寝て、早く朝にしようみたいな。だから楽しみにするためにパンを買ってるんだけど、もう5時に全然起きれるし、美味しいパンがもう食べれると思うと。
そのパンは、あの近くのお店で買ってるの？
あ、それはね、結構いろんなケースがあって、基本的には美味しいパン屋さんに行った時にまとめ買いして冷凍保存とか。
冷凍保存か。あ、
そう、なんかね、やっぱり好きなとこのパンじゃないとテンション上がんないから。
へ
え。で、しかも ね、なんて言うんだろう、美味しい料理ってさ、お金に切りないじゃん、お金。なんて言うんだろう。
そうですね、ピンキリ。
ピンキリ。
ピンっていうか。
切りがない。
お金かけると美味しいの食べられるよね。
そうけど、パンはマックス500円ぐらいじゃん。
そっか、そうなんだ。
あ、そうそうそう。結構いいパンでも、まあ、マックス500円ぐらいだから、いや、それでこんな幸せだったらめちゃめちゃいいなと思って、今はパン流行が来てる。
コスパいいみたいな。
その中でもやっぱクロワッサンがね。
へえ。
そうで、毎回食べたクロワッサン、あ、毎回クロワッサン美味しすぎて、これ世界一うまくないと思っちゃうから、ちゃんとクロワッサン日記みたいなのつけるようにしてた。なんか毎回ベスト更新しちゃうからさ、あれ前もうまかったけどなんだっけみたいになっちゃうから、最近はだからメモるようにしたらちょっと違いが分かるようになってきた。
公開してほしいわ、それ。
え、シルツイッターで書いてるよ。
ツイッターでね。確かに。じゃあリホヤン あのクロワッサンっていうつぶやいてるツイートを見ればいいんだね。
そうそうそう。でけど、あ、なん気まぐれにやってるからさ、ハッシュタグつけてんだけど、ハッシュタグに統一性がなくてさ、何の意味もないハッシュタグになってる。
めっちゃ面白いそれ。
そう、ある日はクロワッサン日記なのに、ある日は今日のクロワッサンみたいなつけてて、全然もう意味がなくなって
る。あー、でもクロワッサンはなんか、うん、パンとして好きだから、ちょっと今度買ってきてみようかな。
パンの中で何、あ、パンそこまで好きじゃない。
パンの中で、まあでも、まあクロワッサンはとりあえず買うよね。夫好きだから、うん、買って、あと私好きなキャラがメロンパンが好きっていうのがあるから、
は
あ、あのメロンパンを買うと、その推しのことも考えられるし、うん、メロンパン美味しいしね、一石二鳥なんで、メロンパン買っちゃうかな。
あー、いいね。メロンパンも美味しいよね。なんかいろんな種類もあるし。
そうそうそう。
いやー、パン食べて、食べたい。
まあ、まだ食べてないんだね、今日はね。
え、うん、あのね、楽しみだから半分に切って半分だけ食べた。これ終わったらもう一個もう半分食べる。怖いじゃん、なんかね。あ、そう、めちゃめちゃこんな趣味の話ばっかりしてるけど、うちさ、美味しいものとかあると、うん、もう無心で無で食べちゃって、終わったら記憶なくなってんの、食べた記憶が。もう怖い。歩くない歩くない、あるよね。ラーメンとか楽しみすぎて、目の前にもうなんかラーメンもうないんだけどみたいになってる、気づいた時には。あるよね。
あるね、あるね。まあちょっと、あの、私はあの美味しいのレベルがすごく低いから、もうマックのポテトとか、
あ、わかる。
になっちゃうけど、マックのポテトはマジで気づいたらなくて。
そう、おかしいよね。
そう。
あれ、あのカスカスのやつしかないけど、5本ぐらいカスカスのやつが、 そこら辺で意識が返ってくる。
やば、幸せだね、本当に。
あ、そう、食に左右されるけど幸せな日々を過ごしておりますって感じです。めっちゃ喋っちゃった。
ああ、面白い。はい
はい、じゃあ、
うん、
リサキャンから。
あ、そうだね。私は今日はあのエモリンガルというプロジェクトを紹介したいと思います。
エモリンガル、はい。
エモリンガルは名前から分かる通り絵文字のプロジェクトなんですけど、
うんうん、
IPA 情報処理機構 の、 あのエンジニア、これエンジニアなのかな、わかんないけど、 IT 人材発掘育成事業っていうのが
あるあるある。
で、そう、なんか学生でなんかこれやりたいですっていうのをこう選んで支援するっていうプロジェクトがあるらしいんだけど、うんうん、その一つにあの選ばれた未踏ですね、未踏です。未踏で通じるんだ。未踏に選ばれたプロジェクトがエモリンガルっていうやつで、これはどういうプロダクトかっていうと、日本語 の、 あのツイートするような文章をこうフォームに入れると、それに関係した絵文字を返してくれるっていうプロダクトです。そうで、ね、これを作った学生の方が私にコンタクトを取ってきてくれて、これめっちゃ嬉しいことなんだけど、絵文字愛好家であるリサキャンさんにぜひ使ってほしいですっていう DM が来て、
有名だな。
それが嬉しすぎて。でもまあ私が有名ってわけじゃなくて、これなんでこの学生がコンタクトを取ってくれたかというと、あの一昨年ぐらいにこのエモリンガルのチームの人たちがものすごく長い 絵文字キーボードを作って展示をしてたわけですよ。その絵文字キーボードどれぐらいだろうこれ、50センチ。私長さの、あの感覚がマジでゼロなんで合ってるか分かんないけど、うん、50センチがまあそれ以上くらいある、
うん、
やっぱりめっちゃ長いキーボードを作って、
うん、
そのキーキャップに絵文字を1個印刷して、その絵文字を押すと入力でもその絵文字が入るっていうキーボードをこう作って展示してたわけです、うんうん、でそれをあの同僚のあのヤンキャン FM の名付け親であるトゥクンズクさんが教えてくれて、こんなんあるらしいよって教えてくれて、え絶対見るって言って、もう教えてもらったその次の日にも1時間くらいかけてこの展示ブースに行って、
うん、
めっちゃ興奮して話しかけたから、
あーなるほど、
ね、覚えててくれたんですけど、まずこのキーボードが可愛すぎてですね、
うん、
もう絵文字が並んでるだけで興奮する私としては、もうよくやってくれたなっていうよくこのキーボード作ってくれたなっていう感じで、めちゃくちゃ興奮してたんですけど、
で、
まあ、そこの、絵文字好きなグループが、
うん、
まあ、開発一緒に開発を続けてて、このエモリンガルテキスト2絵文字っていうプロダクトを作ったみたいです、
うんうん、
で、まあデモ的には今日もご飯が美味しいなっていうワードを入力して、このエンターボタンを押すとおにぎりとか稲穂とか美味しいっていう顔、
うんうん、
文字コードで言うとヤムとか、
うんうん、
ご飯盛り付けられたご飯とかが返ってきます。で API も公開するらしくて、
うんうん、
そこの多分テキストまだちょっとこの API は試せてないんだけど、テキスト送ったら絵文字を返してくれるみたいな感じね。でそう、で最近の iOS って絵文字入力するときに検索できるの知ってた？
どういうこと？
絵文字のキーボードっていうのがあるんだけど、その絵文字がバーって並ぶやつ、
うんうん、
であそこの上のところに iOS は今まで何もなかったんだけど、
うん、
絵文字のキーボードに切り替えるとなんかフォームみたいなのが出てきて、
うんうん、
ここに笑顔とか入力すると笑顔の絵文字をこうバーって
へ
出してくれるようになってんのね。
あ、けどあるかも、ピクセル、アンドロイドにも。
ピクセルもある
けど、なんかそんなに精度、いつも、
あ、そうそうそう。
精度がそこまで良くないような気がする。そうそう、精度っていう。うん、ぴったりのやつが出ない。
そう。出ないじゃないですか。
うん。
でも、このテキスト2絵文字だと、出る。
あー、なるほどね。
うん。私の感覚ね。そう。出ます。すごい便利。でこのままでこの英語でこのキーワードを入れたら絵文字を表示するっていうのは、あの文字バーっていうあの iOS のデスクトップ用のアプリがあって、
うん、
あったんだけど、それはあの英語だったのね、
うんうん、
で英語って結構やりやすいわけよ。あの漢字カタカナひらがなとかないし、
うん、そうだね、
そうそうそう、だから結構絞り込みとかやりやすかったんだけど、これを日本語でやったのがまず難しい、すごいなと思っていて、
うんうん、
でこれをあのプロダクトにしたのもめっちゃ意味があるなって思ってて、
うん、
そう今日ソース見つけられなかったんだけど、インスタの投稿で絵文字が入ってる方があのなんかこうインプレッションを得やすいっていう、
あー、そのなんとなくその気持ちはわかる、
わかる、そう、研究結果っていう か、 なんかソースがねどっかにあったと思うんだけど、ちょっと見つけられたら貼っとくんだけど、そういうのがあったわけよ。だからあのまあマーケティングにもこれ使えるんじゃないかと思ってて、
うんうん、
まあ、精度が上がったらね、例えばさ今プイプイモルカー流行ってるけどさ、
うん、
そのモルカーっていうキーワードってこの iOS でアップデートするにはちょっと無理じゃねと思ってて、
ね、うんうん
でもこういうあの絵文字サジェストウェブサービスみたいなのがあれば、まあ、そのタイムラインとかツイッターのタイムラインとか観察してモールカーって来たらハムスターを返すとか、
あ確かにね、
そう、そういうことができるようになったらめちゃくちゃその最先端の絵文字コンテキストと絵文字をゲットできるようになってまあそれでインプレッションが上がったりしたらめっちゃこうビジネスに貢献できるんじゃないかって、すごい私はもうこのチーム大好き、期待してます
興奮してるねいいね、
そう、 だからぜひ使ってみてください。エモリンガル .com とかエモリンガルで検索すると絵文字のサイトが出てきます。このねデザインも可愛い。
ね、可愛いね。
そうで、このテキストと絵文字のページにあのゼンデブとか、うん、ノーションとかこのアイキャッチに絵文字を使ったりとか見出しに絵文字を使ったりするサービスがありますよねっていうことが書いてあって、この2つは私が使ってる好きなサービスだから、あ、わかるみたいな、で絵文字選ぶときめっちゃ大変なのわかるみたいな、これでいい感じにこう表示してくれたらいいなって思ってます。
なんかすごいわかる。ノーションも全もさ、なんか絵文字あるだけで、なんて言うんだろう、なんか親近感というかポップさ、なんて言うんだろう、ないのに比べてめっちゃいいよね印象も。だからやっぱ絵文字って偉大だよね。
そうなんですよ、絵文字好きなんですよ。あ、しかもこの絵文字リブとか私があの、
うん、
コントリビュートしたレポジトリとかすごい、
あ、そうなんだ、
使ってくれて、ああ待って、今初めて実装見たんだけど、絵文字リブっていうのと絵文字 JA っていうオープンソースを使ってるみたいだから、うん、私はこのオープンソースの方に貢献したらこのプロジェクトをもっと推進させられるのではないかと思い始めた。
確かに、
もう仲間なりて、今から東大入りて。
いや、チームだから、あ、確かにね、なんか協力者としてできるんじゃない。あ、 API の提供はフォームで
そうやってるみたいな。そう、ぜひ使ってね、みんな。
いいね。
ちょっと絵文字困ったら、これで。
ね。
検索してください。絵
文字、思ったよりいっぱいあるよね。やっぱりリサキャンのさ、毎日ツイッターの横になるやつを見てて、あ、こんな絵文字あるんだ。
そうなんですよ。私のそう、ツイッターの名前の両脇のアイコンは、あの、ランダムで絵文字を表示してるんだけど、私も
それで、毎日、
毎日ね、うん、2回ぐらいかな、2回ぐらい更新されるようにしてんだけど、今日は結構あの脈ら、今日は満月とスノーボードっていうなんかストーリーが作れそうな感じなんだけど、もう全然なんかコンテキストないような絵文字が出てきたりして楽しいよねこれね、
うんうん、
私も楽しみにしてる
ね。コンテキストあるよね。
そう、めっちゃ多いんですよ、とにかく絵文字は
ね、どんどん増えるし、
どんどん増える。もうね、やめてほしいんだけどね。
いいよね、作る人かわいい。
そう、
いいじゃん、ね、やめてほしいの。
まあ、絵文字の話になると長くなるから一旦これくらいでやめた方がいいかもしれない。
あ、そうなの。
いや、そう、いや、もう絵文字がそう、あの、だいたいアップルとツイッターと、まあ、グーグルとで絵文字作るところって限られてるらしいんだけど、
うん、
これ全然別の話ね、全然別の話になるんだけど、うん、絵文字新しく追加されましたって時に、まあ、実際に使う人たちが絵文字をこうデザインして作ってるわけなんだけど、うん、まあ、そこ、まあ、大企業がメインなんだよね、
うん、
まあ、ガーファ、
確かに、そうだね。
でそこであの、まあ、絵文字、前はね、絵文字ワンっていうその絵文字の提供サービスがあったりとかしたんだけど、
うん、
それも確か終わっちゃってて、まあ、現状ツイ文字っていうのが唯一のオープンソースの絵文字になってるんだけど、うん、別にその大企業じゃなくても作ってよくねみたいなツイートをトップラインで見て、うん、え、ちょっとこれ私やりてえと思って、
ね、あったね、あったね、見た、うちも。
そう、やりたいと思って、とりあえずリサキャンすら絵文字っていうレポジトリだけ作ってるなんだけど、めちゃくちゃ多いわ今日は絵文字って。
確かにね、
普通に3000、4000かなの域に達してるし、毎年あのその絵文字の候補っていうのが出てそのリリースされるんだけど、毎年ね、
うんうん、
その年一のサイクルはあの変わらないと思うんだけど、めっちゃ大変なんだよね、今までの絵文字プラス
3500種類ぐらいってあるって書いてあるね今に。だけど肌の色の違い除くとデザインが必要なのは2000個ぐらい必要。
そうそう、でも2000個だった、いやでも1個ずつ書くのめっちゃ楽しいと思うんだよね、
うん、
私的にはもう1絵文字ずつ全部語れるから、なんか、
いや、そういうプロジェクトあると、うん、楽しそう。うん、
私個人の
リサキャン絵文字としてね、表示するフォントに入れて
そう、本当に入れる過程とかはよくわかんないけど、とりあえず書くことはできるから、そっから始めようかな。
確かにどうやって導入して表、まあけどウェブサイ、なんか多分ツイ、なんかウェブサービスを作ってそこでうまくマッピングする何かができるのかな、フォントしてみたいにして、わかんな。
ね、どうやってやるのかちょっと私全く詳しくなくて、まあ、そこも、その絵文字に詳しくないっていうのも改めなきゃなと思ってて、こんなに絵文字が好きなのに、そう、うん、何もその絵文字に直接関係することできてないなって思うので、まあ、近々絵文字コンソーシアムに募金をして、仲間になろうかなと思って。
ちょっと待って、絵文字コンソーシアム何？いつ何？絵
文字コンソーシアム。おい大丈夫、絵文字コンソーシアムだよ。
あ、絵文字の、何団体？
あと、ですね、まずね、ユニコードは。
わかる。
わかるよね、
うん。
そのユニコードの中の1プロジェクトなんですよね、絵文字っていうのは。
は
ん
は
ん
は
ん
は
ん。で、その絵文字の、絵文字コンソーシアムっていうのは、まあ、その中で絵文字についていろいろ考えたりとか、その絵文字の候補の中からどれを入れるか選定したりとか。
あ、これコンソーシアムでやってるの？
そう、
だから誰でも、それ聞きたかったんだよね。
ん？
え、それ聞きたかったんだよね。なんか結局なんかうちが見てるニュースとかだと、なんかアップルとかが主導に見えちゃうんだよね。なんかこの絵文字が、この種類が今回追加されますみたいなとか、見るときに表示されてるのが、なんか頭ボワーンってなってるやつとかも、アップルのやつとか見られるから、違うんだ。なんかコンソーシアムでなんかこういうのいいんじゃないっていう話をしてるんだ。
そうなんです。あ、そうだ、ごめんね。もうなんか、絵文字コンソーシアムを知っているのが当たり前だと自分で。
すまん。
違う。それは私の責任だ。いや、ちょっと、じゃちょっとそれ解説するなんかブログかなんか書くわ、じゃあもう。
え、それちなみにそういうさ、なんか、どこでやりとりしてるの？
なんかね、わかんないんだけど、とりあえず、絵文字コンソーシアムに募金をすると、メーリスに入れるらしくて、でここまだね、私やってないから、ちょっと。間違ってる情報かもしれないんだけど、でそれでなんか最新情報が送られてくるみたいなんだよね。でアップルとかってもう実際にそのなんかそもそもなんか絵文字が本当絵文字の話長くなる、本当にやめとこうかな。いやでもアップルがその日本のねソフトバンクとかが、まあ、iPhone 売ろうってなった時に、日本の携帯ユーザーは絵文字がないとマジで使わないから、
うん、
絵文字をこう全世界での端末で使えるようにしたいですっていうところから、この絵文字のいろいろがユニコードに入ることになったんですよね、
うん、
そういう経緯があるから、まあ、iPhone の絵文字、 Apple の絵文字が Apple が先導してるのかなっていうイメージになってしまうのはすごいわかる、
うんね、あけどまあ、うん、まあ確かに見え方の違いで、あとニュースサイトから撮ってきてたから見てたからなんだろうな。
ああ、そうだね。で
も見つけた。そして絵文字の提出、絵文字提案の提出ページ。
ああ、そうなんです。ありますね。
ね、今は受け付けてないみたいだけど。
そう。で、その絵文字の提案って結構大変らしくて、なんか、なんかリサーチしたペーパーとは、なんでこの絵文字が、今までこんなに絵文字があるのに、うん、なんでこの絵文字が必要なのかとか。
うん。
すごいもうバックアップがないと入れられないらしくて、
あ、まあ、だってね、うん、
そうでね、絵文字追加したいと思ってもデザインができないとかそういうのあるじゃん、
うんうん、
そういう絵文字を登録を支援するウェブサイトみたいなのもあって、
へ
えそのページ見るとサジェスト段階の、まあ、サジェストっていうかサジェストも言ってないような、
うん、
アイディアだけ、この絵文字をどうしても入れたいですみたいな人のアイディアと、まあ、ベースとなるイラストレーションとかそういうのが見られるサイトもあります。
へえ、いや結構今さ絵文字もともと日本のものからちょっとインスパイアされてるから日本らしきものいっぱいあるじゃん。
うんうん、そうだね。例えば昨日ひな祭りだったけど、ひな祭りの絵文字はずっと前から、
ね、そうだね、
あるね。
いやなんか今その出すとこの条件みたいなやつがあって、
うん、
東京タワーはすでにあるからエッフェル塔を追加してもいいだろうみたいなことは認められませんみたいな書いてあって、
そうなんですよ
東京ちょっと東京というか日本優遇されてるなと思って
まあそりゃそうだよ、日本発祥ですから絵文字持っ と盛り上がろうぜ日本。
確かにね。
でもね、当たり前すぎるんだよね日本のみんなには。
そうだね。
そう、
豆腐オンファイヤーとかあるしね。
うん。
あれ、豆腐オンファイヤーってなんてやったら出るんだっけ。なんてやったら出るのって。
ネームバッジ。
ネームバッジか。
ネームアンスコバッジですね。
なるほど。
うん。
いいね、文字もっと絵文字について聞きたい。
もう私ね、絵文字 YouTube 作ろうかなって思ってるレベル。
いいね。
はい、ごめん話しすぎた。
いやいや、すごい楽しい、いい新しい学びになりました。
リホヤンは。
あ、そうですね。じゃあ私はちょっとエモいというか、まあ、最近読んだレンジっていう、あの電子レンジじゃないレンジ、あの幅の方のレンジ
って、レンジね、
レンジっていうのか、
レンジ
R から始まる本、レンジの本を読んだんだけど、うん、そもそもなんでこれ読んだかっていうと、なんかうち成長、自分が全然成長しないんじゃないかみたいなことを思うことが、まあ日々日々よくあると、
うんうん、
まあ、なんか仕事もしてるけど、まあ、新しいことをガンガン学んでやってるわけじゃないし、なんか成長してんのかなみたいな思ったりするのね、うん、なんかあと夢中になりたいなみたいな。だけどやっぱり世の中の巷にツイッターとか見てると、うん、すごい人がすごいことしてるわけじゃん、いっぱいみんな、なんか、
あ、
うん、かそういうの見るとなんか置いてかれてるとか、あ、自分は全然なんかやんなきゃいけないのに何もやれてないみたいな焦りを覚えて、なんか成長しないことが怖くなるみたいな人間なのね。
うん、わ、うん、かる。
あ、でそれで、まあ、そういうことを焦ってたんだけど、このレンジって本がなんかどこかで見たかでいいよみたいな、
うん、
いう本あって、でこの本がどういうことかっていうと、なんて言うんだろう、ちょっと待ってくれ。あ、そうそう、なんか専門的、あ、なんて言うんだろう、優れたクリエイターの人とかに、50人ぐらいインタビューした、50人とかインタビューすると9割ぐらいの人が、まあ、50人っていう数字がまあ少ないかもしれないけど、基本的には紆余曲折ある人生をたどってきたと。そこの、例えばずっとパティシエだった人に聞いたら、ずっとパティシエの勉強をしてずっとやってきたわけじゃなくて、基本的にはなんか違うことやってて、なんか曲がりくねった道を歩いてきたと、
うん、
で、だから基本的にその幅を身につけることが大事だよっていう本なのね。
ああ、ほうほうほう。あ、レンジの意味が分かって
きた。あ、そうそうそうそう。なんか今って結構その専門スペシャリストが求められるみたいな時代だったりするけど、
うん、
でそれって実はそういう人にインタビューしてみると、そういう人は結構紆余曲折あってそこにたどり着いてて、そこに一本でやってきたわけじゃないと、
うん、
だからいろんなことを試していろんなことに興味持って、なんていうかな、時にはなんか今まで持ってた目標も捨てていろんな道を模索してみて幅を持つのがいいよっていう本なのね。寄り道しよう、いろんなものを実験しようみたいな。だからまあ、うんうん、前も言った仕事楽しい金みたいな感じで、なんか試すのがいいとか、前に違う自分になるとか、なんかそういうことが結局その、うん、まあ、結局その専門的を持っていくところにもつながっていくっていう本だったんだけど、でなんかまあうち的にはなんか今なんか成長しな、エンジニアとしてかな、わかんない、成長しなきゃなみたいな、何かしらに一個に向けて深みを持たなきゃ死んでしまうみたいな、うん、死なないけどやばいみたいなの焦りはあるんだけど、
ある。いや、優秀な人が多いんですよね、そのね、
ね、
すぐ隣にいるじゃないですか。だ
って、 いる
明らかに、なんか私が本当もいつも会社の中で一番ダメなエンジニアは私だなってそう常に思っていて
そんなことない
でしょ。そっからそう抜け、いやでもあのそんなことないって言ってもらえるのはすごい嬉しいんだけど、自分の感情としてはそれは絶対抜けないじゃん。
うん、
でそのあの焦っ、なんかツイッターのタイムライン見たらすごい焦っちゃうじゃん。なんか
わかる、
登壇します、これコントリビュートしました、何々作りました、みたいな、こんな私となんか全然、ね、最近エンジニア始めた人がこんなに成果を出してるし素晴らしいなってすごい思う反面、私はと思いがちになっちゃうので、
うん、
私はもうツイッターは あのリストで見るようにしてます、
ね。わかる。
あのフィードをもうあの分けました。
メンタルやられちゃうよね。なんか
やられちゃう、本当になんでこんなダメなんだろうって思っちゃうから。
そう。
そう分けたりそうしてました。でもね、そうなそういうのそういう気持ちの人をこう勇気づけるような本なんだろうね、そのレンジっていう。
そうそうそう、なんかまあまあここにも書いてあるんだけど、そう、まあ、遅れをうちは結構やっぱ遅れを取ったとか思っちゃうんだよね。すごい人見てるとやばいみたいな、うん、やんなきゃみたいな、遅れちゃってるみたいなあるけど、うん、まあ、遅れを取ったと思わないことが大事だよみたいな言ってて、
うん、
まずなんか来年の自分が何してるかどうかも分かんない。例えばうちはワイン好きすぎてワインの方に行ってソムリエになってるかもしれないし、なんか何に対して遅れを取ってるのか分かんないし、まず自分がどこに行こうとしてるのかなんて行ったこそっちに行ってないと分かんないから、まず遅れを取るのはやめよう、取ったと思うのはやめようみたいな、
うん、
で自分の、なんていうの、気になったことは意欲的に学んで道に順応して行っていくことが、なんていうの、結果的にそういう専門性を磨いていったり、
うん、
ということにつながっていくよっていう、う
ん、好きなことやれって感じなのかな。
そうやね、好きなことなんかやれっていう感じだね
わかんない、ごめん、
合ってる合ってる、そう、
合ってる合ってる。でもそうなんだろうね、なんかねえ、まあリホヤンは今そのソムリエ
いやソムリエわかんない、いやすごい今ただ一例だけど、
あーでもその知識とかってさ絶対なんか役に立つよね。
いやそれこそ、うんうん、コネクティングザドッツみたいな感じでいつかつながれば、
う、ね、うん、
いいよね。なんかそうそうそう、でまあそう思えればいいんだけど、なんか思えれない自分にとって日々だって、うん、なんていうか、やっぱりこういうツイッターとかいろいろ見ちゃって、すごい人見ちゃって、あれ比べてうち何成長してんだっけみたいな、
うん、
なんか遅れちゃってるんじゃないっけって思う自分にめっちゃ響いたという感じでした。
ああ、それってもうその本で拭えた感じ？
いや、まあ、なんか仕事楽しいかねを見てて、まあこの本で、うん、なんて言うんだろうね、なんかいろんな例が出てるんだよね。例えばフェデラーとか、うん、なんか何の人出てたかな、そういう人はなんて言うんだろうね、みんな紆余曲折あって行ってるんだよみたいな、そう実例があったから結構、うん、まあ自分の意識の中でやっぱ今でもそういうすごい人とか見ちゃうと、やばいやばいやばい、何かしないとやばいみたいな、なんか意味不明なそう焦りで考えてみると、なんか何に向かってるのか分かんないけどとりあえず焦ってるみたいなことはまだあるけど、うん、まあなんか、うん、この本を一日一回ハイライト見直して、いや、
あ
みたいな感じ、なんていうんだろうね、そういう、なんていうんだろうな、意味不明な焦りからは一歩脱出したかな、うん、みたいな。
そうなんや、じゃあよかったね。
そうなんだよ。
いや、だってすごいよ、リホヤンって。リホヤンってめっちゃすごいんだよ。
いやいやいやいや。
分かって。分かって。って感じだけどね、私からしたら。
あ、いやーね。
リホヤンすげえわってすごい思うけど
ありがとう、いやー
マジで
どこ向かおうかなって感じ
いやーすごい。あでもその別なんだろう、最近声優さんにまたハマり始めたんだけど、
うん、
その声優さんとかももともとサラリーマンやってて、
うん、
もう30代前後で一旦マジシャンになって、
うん、
でそのマジシャンで培った会話力とか、
うん、
なんか人を喜ばせる気持ちとかをもうちょっと育てて、まあ、俳優声優さんになって今大活躍とか、
うん、
そういう話をこう最近、まあ、その人にハマるからウィキペディアとかで見たりして、あでもこんなに今活躍してる人もなんかまあ元々その営業職だったりとか、まあ、マジシャンとかね、プロのマジシャンになったりとかいろいろあって声優さんになったんだなってすごい、
わかるわかる。いやなんか、
うん、
あそう結構あるよね、なんかこういうインタビューもそうだし、例えばこの私が演じるになるまでみたいなやつの話聞いてても、
うんうん、
とかあとなんて言うんだろう、今活躍してよくブログ書いてる人のなんか今までのみたいなノートとかを見てみると、意外となんか途中からキャリア変更してる人とか、
うん、
なんて言うんだろう、紆余曲折あって今エンジニアとして活躍してる人ってとかもいっぱいいるし、 なんて言うんだろう、うん、ね、よくたくさんあるよね、そのマジシャンもすごいな、それを。
そう、え、私もえマジシャンみたいな、あんな歌ってラップしてすげえイケボで、あの、うん、世界は欲しいものにあふれてるっていう NHK のめっちゃ素敵な番組のナレーションやってる人がもともとマジシャンだったんですかってすごい思って、
うん、
もう思わず YouTube でそのマジックしてる動画探したんだけど、普通にマジシャンだった。そう、すごいな。 でね、その声優さんになってもそのマジックができるっていうのをそういう風にコンテンツにしたりとかできてるしね、すごいいいなと思って。
そうだよね、だから、うん、ね、な、何になるかなんて分かんないから、その時ハマったものにハマってこうぜってなれたらいいなと自分に言い聞かせてる今日。
いや、そうですよ、そうだよ、リホヤンのパッションやばいよ、パンへの。
パンね、今
半分半分残してるんでしょ、この後に。
あ、そうそう、この後に残してる。いや、うん、そう、気を確かにするためには本当にね、パンとかめちゃめちゃちっちゃく切ったりしてる、切れるのものなら。
やばい。怖いすぎる。
美容でなくなっちゃうからさ。
味わうためにね、味わう回数を増やすためにね。
そうそうそうそう。
あ、最高だそれ。あ、面白かった。
はい
はい。いや、こんなポッドキャストです。
あ、そういえばあれあれ、あのジェンダーの先週話してたじゃん、あのなんて説明すればいいか分かんないっていう、はい、あれに、うん、あのいろはさんがコメントくれてて、
そうそう、
あの本めっちゃ良かったね。
そうそう、めっちゃ良かった、あれ、
あの大学生、ちょっと待って、
一橋大学の学生が、
うん、
あのゼミでいろいろ考えたことをあの評価してる本だよね。
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみたってやつだよね、うん、いや、これいいのは目次がなんかそういう質問形式で、なんかでそれに対してホップステップとかでなんか考え方があって、
あ、うん、そう、その章立てがすごい上手で、
ね、そうそうそう、
例えば何々男子何々女子って言っちゃいけないのはなんでっていう質問がまずあって、まあ、それにまず一文で回答してくれる。
そうそうそうそう、
こういうことがあるからこういう言葉を使うときは考える必要がありますっていうのが、あの、まあ、最初の一緒になってて、その次にもっと詳しくみたいな項目があって、なんでそれがダメなのかっていうのを説明してくれてて、でその後にもっともっと詳しく、
うん、
こういうあのこういう世界があってこういうことになりますみたいな。
いや、これは本当に章立てが上手、本当にな
んかね、あの本ってあんま思わない方がいいかもしれないね。とりあえずあの買ってペラるのが大事というか。
あ、そうそう、これはね、もうあのうちこれからあの自分の身銭に切って大体のとこに置いてってやろうかと思ってる。
わかる、なんかその本屋で手に取ってでパラッとしたらその人の考えをガラッと変えるような本だね、
うん、
これは。
いや、
すごいいい本でした。いろはさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、本当に本当、そう、なんて言うんだろう、質問されるようなタイミングと基本リュックに持っていって
渡そうかなみたいな。
そうそうそう、それぐらいいい、なんて、なんて言うんだろうね、あの本に読み慣れてない人にもその、うん、Q&A 形式だからパッと出せるし、すごくいい本だ。
うん、これはねすごいです、本当に分かりやすい、うん、でね、その一橋大学の学生がやったっていうのが結構あのグッとくるというか、あのなんていうの、こういう本ができた背景っていうのをすごい感じて、
うん、
あのその自分の LGBTQ のジェンダーを自分じゃない人にカミングアウトされてしまって、うん、自殺してしまった生徒さんがいるんだよね、この一橋大学。
あ、そうなんだ。
そう、なんかその事件があったから、まあ、こういうことに関して、まあ、ジェンダーの話はまだしてないと思うんだけど、
うん、
まあ、こういうあの日本の社会に前から根付いてるその考えとかに関してちょっと違うんじゃないかとか、こういう背景があって 今こういう状況になってるからあの直していこうとか、
うんうん、
そういうあの本が出てくるのはすごいあのそういう歴史があってあったことなんだなっていうのはすごい思った。
へえ、そうね。
まあそう、もともとその一橋大学がある地域に私が住んでたのでめっちゃ思い入れがあるっていうだけなんだけど、あまあそう、まあそのね、この悲しい事件とか、
まあ、もうなんて言うんだろう、繰り返さないようにね、うん、
そう、取り返せないこととか今の社会の現状とかを踏まえても、あの本当にこの本を作ってくれてありがとうございますっていう感じ、
うん、いやー、なんて言うんだろう、この本すげーな、
ね、マジで配りたいはわかる
そう、なんかね、男だって、そう、管理職の女性を 30% にするって女性だけを優遇する逆差別じゃないとか、
あ、そう、あ、そうちょうどね今ニュースになってるけれども、
そう、男だって大変なのに女がすぐハラスメントって探すのも逆差別じゃないとか、
うんうんうん、
フェミニストって危険な思想なんでしょ、フェミニズムって危険な思想なんでしょうみたいな、フェミニストはなんで些細なことに噛みつくのとか、なんか
そう
言われやすいことすごいあるな。言われやすい。
そう。そうなんですよ。なんかそういう風なフェミニストっぽい発言をしただけでこう、ついフェミみたいな、
うんうん、
レッテルを貼られたりとかね。いや、いろいろあるんですよ。そのバックにはそういう発言とか、そういう単語の裏に隠された意味。うん、分かってっていう感じだよね。
分かって、なんけどね、なんかやっぱりね、なんだろうね、取り上げられるというか、あんまいい、なんて言うんだろうね、イメージつかないよね、フェミニズムとかフェミニストに、
その、いいイメージがつかないようにされてきたっていう、
そうそうそうそう
のもあるよっていうのを、結構前にこのエマ・ワトソンがさ、国連で
聞
いたときに、
うん、
そのフェミニストっていう言葉の意味が間違えられて捉えてますっていうのをはっきりこう言って、
うん、
その英語圏では結構そこからガラッとあの意識が変わったみたいなんだけど、まあ、日本語圏ではまだそういうあの、まあ、芸能人とかが大きくこう政治的というかそのフェミニズムについての発言とかもしてないし、なんかそういうビッグイベントが全然今起こってないから、なんかこう地道に伝えていくしかないんだけど、
そうだね、けど
この本をぜひ、
うん、この本はね本当にすごくいい
本当にいいね、これは、
うん、配んないとなな
んかそうだね、配ろうか
ね、買って
とりあえず私もあの書籍を取り寄せて家にポンって置いとこうかな、うちに、
あ、そうだね、
貼られるように、
確かにうち今 Kindle だけどちょっと書籍として買って置いとこう、
うん、はい、
はい、
本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
教えていただいて
ね、ここね聞いてよかったね、こういうなんかあったらみたいねって、なんかもうこの本自体はなんかどっかで見かけたことはあったんだけど買ってなくて、買ってよかった、うんうん、
ねえ、ほんと買ってよかった。ベストリードだよね。ベストリード、マストリード。はい。
はい。じゃあ、
そうですね。
他に何か。
ハッシュタグは、ヤンキャン FM で、
うん。
感想とかあったら、もし時間があれば、聞いてくれると、うん、書いていただけると嬉しいです。
です。
はい。
はーい。
かな、
なんか他に言いたいこと特にないかな、
他に言いたいこと、他に言いたいことない、みんな元気でいてね、花粉症大変だけど、
うん、確かに花粉症大変だね、
うん、
持ってないからすごい一言になっちゃう、花粉症
花粉症、あの私はお薬飲んでるんですけど、ちょっとでもねあの異変を感じたら耳鼻科に行ってアレルギーに対抗できるお薬をもらって、
あれってさ、アレグラとかアレジオンよりかは絶対やっぱりお医者さんに行った方がいいの？
いや、実は成分的には一緒だから市販の薬でどれが効くかを試してからお医者さんに行くとあの安く買えたりする、
あー、なるほどね、
そう、自分のに合うやつを市販の薬で試してこっちの方が効くってなったら、その薬をメモして耳鼻科に行くといいと思います。
なるほど、
はい
はいじゃあ終わりますか。
はい、終わりましょう。じゃあね、
じゃあね、バイバイ、
はい、ありがとうございます。